アキラレディオ、よろんじまいはちたばあり。はい、といったわけでございまして、突然のライブ放送。まあ、土曜の夜はスナックアキラではございませんが、今回ですね、アキラレディオ、よろんじまいはちたばあり。はい。よろんじまの内座処理から、すいません。お送りしておりますけれども、今回ですね、まあ、ざっくばらんに、ここ、近々で見た映画ですね。まあ、映画館で見たわけではないんですけども、いろいろ見た映画をですね、まあ、いろいろ、まあ、おすすめも含めて、そしておすすめしないも含めて、いろいろね、ネタバレはそんなにしないんじゃないかなというふうに、思いますので、もし興味持った方は、また改めて見ていただければね、映画の感想などまたもうねやり取りできればなんていうふうに思っておりますけども、まあ、ちょっと BGM がないんでね、ちょっと BGM を流しましょうか。はい。さあ、聞こえてきました。レイ・チャールズですね。じゃあまずはこの映画、紹介したいというふうに思いますけども、はい、それこそレイ・チャールズの映画でございますよ。解説のあらすじ、映画 .com から、本作の、完成直前に惜しくも他界した盲目の天才ミュージシャンレイ・チャールズの生涯を映画化、音楽界のジャンル概念と制度を打ち破ろうとする彼の情熱と苦闘を描くと、ね、監督は愛と青春の旅立ち、ホワイトナイツ、白夜、ああ大好きですね、これテイラー・ハックフォードね、そして身振りもそっくりにレイ・チャールズを演じ、オスカー主演の、男優賞こと噂されているのはっていうのは、まあ、これ公開当時のあれですね。はい。ジェイミー・ホックス、ね、でございますけど、2004年制作152分、うん、結構大きいですね。はい、これは多分昔映画館で見たかなというふうに思いますけども、劇場公開が2005年どこにいたのかなというふうに思いますけども、まあ、多分東京だろうななんて思いますけどもね。まあ、これざっと言うとね、まあ、レイ・チャールズっていうすごい、歌手がおりまして、パッと思いつくのはですね、やはりそうですよ、 We are the world。 まあ、We are the world ね、We are the world っていうの、まあ、あの中でのボーカルスタイルとして一番好きなのは、実は僕はっていうあまり言いませんけども、レイ・チャールズはもちろん知ってますよ。好きなアーティストばっかりですからね、アメリカの偉大のボブ・ディランとかね、それこそブルース・スプリングスティーン、ケニー・ロギンス、ケニー・ロジャース、まあ、もうすごいいろんな方が出てますけど、正直言って本当に正直なことを言うと、スティーブ・ペリー、ジャーニーの There's the choice of making it save it all right っていうね、ホール&オーツね、ダリル・ホールの前に歌う、その透き通ったハードロックのですね、あの素晴らしい声、スティーブ・ペリーが一番ボーカルスタイルとしては、声も含めて好きなんですけど、なんと、ジェームス・イングラムとね掛け合いをした、いやそれはもうブルース・スティン・マイケルもすごいし、ブルースもすごいけど、まあ、それこそもう破裂させるようなチョッペリーってね、ヒューイ・ルイスもすごいんですが、
で、ワウワウワウワウエディチャリダーイってね、シンディーローパーもいいんですよ。はい。しかし、しかし、あの、後半に We Are the World でですね、あの、こう、歌うね、レイ・チャールズ。さすがもう、アメリカンミュージックのもう、記載。まあ、映画にもね、なってますけど、カントリーもね、ブラックミュージックのリズム&ブルースだけじゃないんですよ。ロックンロールも歌うし、ブラックミュージックもね。でも白人のカントリーも歌う、カントリーもヒットさせた。そしてオーケストラでもね、一緒にやったりとかして、もう本当こう、レイ・チャールズはもう黒人音楽のパイオニア。はい、ありがとうございます。こんばんはということでございまして、はい、ありがとうございます。今日は映画のすすめでいろいろ映画を話していきますけども、5本ほどですね、映画を立て続けに見ましたけど、なかなかこのアキラレディオでね、紹介できてないね。皆様、おすすめがあったらですね、ぜひコメントの方に、最近よく言ってますけど、ライブでね、このライブ放送の場合ですね、本人がどうぞっていうふうにいいよとかって言わなければですね、コメントしやすいように、何々さんこんばんはの何々さんはですね、あえて言いませんので、自由な発言していただければというふうに思いますね。つまり私、このスタンド FM アキラレディオでは、スタンド FM は皆さんが聞いてる皆さんの名前だったりコメントは私は見れるんですよ。うん。でもこれどうなんでしょうか、これは見えるんですかね、これは。ちょっと教えてください。これ同じように画面上にこう発言した人はこれ出るんですかね、これ。みんな見れるってことなのかな。ってことは俺が別に気使ってその名前呼ばなくてももう出てるってことなんですかね。ちょっとそこら辺がわからないので。そうか、でも人のライブ放送とかも聞いたりとかもしてるとね、多分発言したりとかすると出てくるんですよね。はいはい、そういうわけですね。ですね、ライブ中は見えますよと。なるほどなるほど、そういうことですね。わかりました。そうですよね、収録だとね、それはそうですよ。はい、出てこないから。まあ、まず言いたいですけどもね、今回はですね、この映画をいろいろ並べてみて、とにかく特に一番おすすめっていうのをね、まあ一応まあ好みはあるんですけど、まあ1位を決めようかななんていうふうに思ってはいるんですけど、これが難しい。はい、レイ・チャールズは音楽映画としてとかね、生涯の人生の映画としては最高です。なんか全てのヒット曲にもね、まつわっているから、その時々でいかにレイ・チャールズがどんだけこのブラックミュージックの歴史の中で、私はオーティス・レディングとかサム・クックとかが大好きなんですけども、いかにすごいかっていうのはもうはっきり言ってこの映画見たら分かります。もう長い間、ヒット曲もすごいし、あと自分のね、生まれたジョージア州っていうところからあまりにもこの黒人差別がひどかったんで、ライブをボイコットしたことがあって、まあ、だからその白人の人たちはだから普通にチケット買ってやるけど、昔のね、ほらバスとかトイレとかレストランみたいにこう隔離政策で、もうそういう時代ですよ、50年代60年代はアメリカはね、南部なんか特にこの差別がひどくて、まあそういうとこでレイ・チャールズもね育ってて、しかも盲目ですからすごい苦労しているっていうのも映画で描いてますけども、だからそれに反対してこう、まあ観客の一言だったんですけどね、きっかけはそういったところも描いてます。ただね、ちょっとね、映画見るときに私お酒も好きですし、 あのタバコも別に好きじゃないけど、映画で見るのは別にタバコ、この世の、あの人タバコの吸い方かっこいいなとか、なんかね、なんかいろいろ思うことはすごいあるんですけど、ことね、あの、いや、ドラッグが出てくるんですよ。まあこれ不適切な発言っていう風にね、このスタンド FM でこう解釈されるかどうかは分かりませんけども、ちょっとね、やっぱり、まあ日本でもその問題がないっていうことはないですけどね、もちろんドラッグの問題は。でもね、このことミュージシャンのこのドラッグ問題をね取り上げるとですね、あの、正直言ってあんまり感情移入できないんですよ。はい、ちょっとあまりにもひどすぎるっていうか、あの、まあアルコールもひどかったりひどいでね、まああのニコラス・ケイジのアルコールのなんかね、あの映画もありましたけどね、あんまりひどいとね、ちょっとその人に対しての感情移入が、だからお酒は例えば楽しく飲みたいとか、音楽は楽しく聴きたいっていうのがあるので、いろんな問題を抱えてたとしても、あまりにもそのね、ドラッグの方にね、話のあれがね中心になるとね、さす、いや、あのジェイミーホックスはすごい演技で最高でしたよ。もう本物にと見間違う、レイ・チャールズにと見間違うぐらいだったんですけど、やっぱりね、ちょっとそこは日本人なのか私の持ってる性格的なものなのかだけど、うん、そこをあんまりね、ちょっと壮絶に、まあ、あの薬もいっぱいいろいろありますからね、でそういうのにこうハマっていくのをね見て、そこから抜け出せないっていうのを見るとね、ちょっとそんなに感情移入できないかなという、まあもちろんそれはあの映画でも描いてましたけども、自分の弟さんがね、あのショッキングな事故で、要はお母さんもね含めて、その洗濯中にね、ちょっと目を離した隙にですね、まあ、弟さんがもうあの事故で、亡くなってしまうっていう、そこに対してすごくやっぱりこの少年の、まあ、レイ少年はですね、その時はまだね目が見えてたんで、どんどんどんどん目が悪くなって、そういうふうに、なったみたいなんですけど、だからそこに対する逃避からね、逃げるために、まあ、ドラッグに走ったっていうのは、まあ、うん、そこはまあ結構映画の肝で描いてたけど、ちょっとそこは、前もね、最初に見た時もね、そういうちょっとね違和感が、違和感っていうか、まあ、事実なんでしょうけど、もちろんね、描かれてたななんていうふうに思ってはいて、なので、うん、音楽映画としてその方のレイ・チャールズの人生とかにこう照らし合わせてるところは面白いなとは思ったんですけど、そうですね、あのボヘミアン・ラプソディも割合そういう大敗的な感じじゃないですか、うん、フレディ・マーキュリーがね、そういうふうに、あの、なんだろう、アップダウンがすごく激しくてね、そのなんだろう、自分の中でのね、この、まあ、トランスジェンダー的なっていうかね、あのバイセクシャル的なものも抱えつつ、でも最後はやっぱりライブエイドで爆発してっていう、なんかこう、そうそう、描き方なんですかね。まああとちょっとこう、あの奥さんの以外にもちょっとこう、ほら、まあ一緒にね活動してるそのコーラスのあの方とちょっとね、まあ家庭を顧みず、なんかそういうことをちょっと、いわゆる、まあまあ、あの浮気というか不倫をね、あの繰り返してるとかって、そういう、まあ、そういう映画は、まあまあそれはまあ別に事実なんで、まあレイ・チャールズってそういう人なのかなっていうふうに思っちゃうけど、うん、はい、だから、まあ、おすすめしないというわけではないですけどね、まあこれはアメリカのやっぱり歴史も すごく知れるっていうのもありますしね、公民権運動のこともありますからね。152分、はい、私も2回に分けて、久しぶりに、いました。なぜかというと6月10日がレイチャールズの、そう命日だったから、うん、というので、見たということもあります。そうですね、おすすめは、ブラックミュージックというか音楽が好きな人、ね、そういうふうに、アメリカの音楽の歴史の一部を、知りたい人には、おすすめです。はい、じゃあ次行きましょう。皆さんのおすすめのもし映画があって私が見てなくてもなんかちょっと教えていただければね、一方的に喋ってるだけなんですけどもいいかなというふうに思います。じゃあ次は、続いてはですね、これはね本当特集したかったんだけどまだできてないっていう、はい、2024年8月17日の、最近の映画ですね。はい、まあ私時代劇大好きなんで、この映画はすごかった。行きましょう。サムライタイムスリッパー、はい、といったわけでございまして、これ見た方も多いんじゃないでしょうか。現代の時代劇撮影所にタイムスリップした幕末の侍が時代劇の斬られ役として奮闘する姿を書いた時代劇コメディということでございまして、これはですね、これは山口真希也さんっていうんですかね、これすごい良かったですね。これなんかすごい特集もしてて、監督がね、お金が全然なくて、はい、安田純一さんですか、の自分のね、財産も投げ打って撮った、いわゆるインディーズ映画みたいな感じですか。それでもね、そうです、インディー映画として異例の大ヒットを記録した上、第48回日本アカデミー賞では最優秀作品賞を受賞する快挙となったという、ね、まあテレビドラマのね、医療ドラマでタイムスリップするジンとかね、大沢たかおさんですか、とかも面白かったですけど、これはむちゃくちゃもうね面白いです。これはもう私がいろいろ言ったりしなくても皆さん多分見るんじゃないですか。またテレビで出るんじゃないですかね。なんかとにかくすごい、やっぱり有名なタレントの方がね、有名な役者さんだけでこう画面を持たすっていう、そうじゃないところがやっぱりこうすごい、うん、演劇というかなんかそういうねのを見てるみたいで結構リアリティがありましたね。うん、なんでですかね、こんにちはって出てましたけど、まあこれははい、これは老若男女、はい、全ての人に、外国の方もこれは見ても面白いんじゃないですかね。あまり私がそこでだからこれはもう一番組ね、映画の勧めで持ちたいと思って、そんぐらいの感じでしたけども、はいね、ぜひぜひ、これは私見ましたよなんていう人いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、ですね、ね、コメントいただきたいと思いますけども、さあ結構ね、長くなっちゃいますけど、さあ、次はですねこれ見ました。
ロストケア、
はい、これロストケアはこれは本当に話題作だったんと思いますけども、これも面白いっていうか重たいですよね、テーマがね。はい、ざっと言うと、あらすじですがね、
弁護士として働きながら42人もの高齢者を殺害した殺人犯と彼を裁こうとする検事の、激突を描いた、ね、小説、ロストケアを映画化、そしてバトンを渡されたの前田哲さん、さとしさんですかね、がメガホンを取り、ね、松山ケンイチさん、うん、いいですね、Lですね、殺人犯とをやってね、コンフィデンスマン JP、 ちょっと言いにくいけどシリーズの長澤まさみさんが法の正義のもと、ね、追い詰める検事役を、演じているということでございまして、まあ、これネットフリックスも、まあ、U-NEXT でも見れますけども、これはもう、はい、うん、ちょっとテーマ重たいから、ちょっと介護のとかね、そういうまあちょっと事件性のあるようなそういうのはちょっとっていう方は見ない方がいいかもしれないけども、考えさせられるエンターテインメントとしてはおすすめです。はい、ね、ストーリーは老人と訪問の介護センターの所長の死体が、早朝の民家で発見された。容疑者として浮上したのは亡くなった所長が勤めていたセンターで弁護士として働く、男と、ね、ね、検事は、彼が働き始めてから亡くなった介護センターの利用者が40人を超えていることを突き止めると、真実を明らかにしようと追い詰めていく、彼がしたことは殺人ではなく救いであったと主張するというこのね、はい、もうこれだけでも興味を持つ方、そしてそうでもないと思う方もあると思うんですけど、これはもう、はい、松山ケンイチさんと長澤まさみさんのもうやり取りで、ね、こうどんどんどんどんこう気持ちが変化していって、実はね、長澤まさみさんのちょっと、お母さんもねこう地方が入ってきてっていう、そういうところでこう結構追い詰められるっていうこの、はい、でこのロストケア、何で見るきっかけがあったというと、Amazon プライムビデオで、邦画のおすすめみたいのがあって、それで見たんですよね。はい、今はアマプラじゃなくてネットフリックスとか U-NEXT で見れるっていう、はい、形でございますが、うん、まあ、今のね現代のその一概に言えませんよね、やっぱり自分たちの世代的にも。まあ、うちはほらもう親父じゃなくなってますけどね、ねおふくろもだから骨折とかをしたりとかして、なんかどんどんどんどんこうね、自分もそうですけど、どんどんどんどん年を取っていくっていうことがね、こう半端じゃなくこう重たいっていうね、そういうことがあります。はい、さあ次のね、これは一体何分喋るのかな、まあいいけど、さあ次はですね、はい、次の映画あと2本ですから皆さん、お付き合いくださいね、もしよければ。次は
地獄の花園。
いや、飛んで埼玉とかもね好きなんですけどね、これは結構こう面白かった。2021年ね5月21日公開だそうです。はい、解説あらすじちょっと言いますけども、 OL たちの華やかな職場の裏で拳を戦わせる壮絶な派閥争いが行われていたというバカリズムの奇想天外なオリジナル脚本を Perfume やサカナクション星野源のミュージックビデオを手掛ける、関亮、ですかね、関さんですかね、関は亮、ちょっとごめんなさい、でメガホン、長野芽衣さん主演で映画化。ごく普通の OL 生活を送っているように見える直子、しかしその裏では社内の派閥争いをかけ OL たちが日々喧嘩に明け暮れていた。ある日中途採用された OL、蘭と直子は一緒にカフェ巡りなどをするなどの友情を深めていくが、ランの正体はスカジャンがトレードマークのカリスマヤンキー OL だったと。 蘭の入社をきっかけに、直子の会社が全国の OL たちのターゲットとなってしまいという、はい、主人公直子役を、永野芽郁さん、そして蘭役を広瀬アリスさんがそれぞれ演じたと、七尾さんね、はい、森三中の大島さんとかね、河合里奈さんですか、はいはい、小池栄子さんね、勝村正信さん、この辺はもう読んでるね、松尾聡さんね、丸山智樹さん、遠藤憲一らさんが全員 OL 役を演じてるっていう、そう男の人がね OL を演じてる、これは面白かったです、はい、これはもう、まあ、で本当ね、あのね、OL がこうヤンキーだったらっていう設定もあの面白かったですし、うん、本当ね、あのやっぱすごいですよ、はい、長野さん、あのいろんなとこでなんか叩かれてますけど、いやいや、もうあのもうそんなほとぼりが冷めればね、またいろんな映画出るような、方だと思います。もう面白かったですもん、とにかく、はい、でやっぱり脚本バカリズムさんだから見たってわけではないんですよね、実際はね、はい、また広瀬アリスさんも、はい、七尾さんもなんか髪の毛ドレッドにして、うん、これはまたほらさっきのあの侍とはちょっと違って、あのこうね、皆さんをだからいろいろテレビで見るってコマーシャルで見たりとか、あの知ってるだけに、あのこの人こんなことまでやるのっていう、あの遠見さんもそうですけども、そのギャップの面白さっていうかね、だから永野芽郁さんとか広瀬アリスさんのすごいこうアクション、もう笑っちゃうような、うん、まあほら少林サッカーとかね、カンフー映画、ジャッキーチェーンとかね、そこら辺がですね、もう大好きな人はもう、とにかくスカッとします、はい、うん、面白いです、これ面白かったです、うん、時間的にもね、102分ですから、まああまりこう考えずこう見れるっていうのがね、はい、そういうのありますね、はい、まあ笑いたい人、元気になりたい人、おすすめです。さあ、そしていよいよ結構見てて外すのかなと思って、ただね、あのまあちょっと結構やっぱりこう感想を述べているとね、あの見てよかったなと思うんですよね、やっぱり なんだろう、あの本当はああちょっと外したと思ったらね、あの悔しいもんなんですけど、俺のだから映画もほら1800円とか2000円とかするから、この面白くなかったらね、あのちょっとね返してくれみたいなね、俺の時間をですよ、お金を返してとは思いませんけど、俺の時間を返してなんていうふうに思いますけども、もう一つ、はい、最後は見たのはですね、はい、これはもうこれ知ってるっつうのも皆さんびっくりしちゃいますね、あのはい、いきましょう、
悪の花、
はい、悪の花なんです、劇場公開日は2019年の9月の27だそうです、悪の花と聞いて、あ、ボードレールねっていう風にね、すぐつながる人はですね、よっぽどの、なんだ読書家だと思いますよ、はい、まあ、そんなボードレールの刺繍悪の花のね、あれなんですけども、これは解説あらすじは、はい、映画 .com から、見ますと、累計発行部数300万部を記録しテレビアニメ化もされた、押見修造の同名コミック漫画ですね、伊藤健太郎と、玉木ティナの共演で実写映画化という、山に囲まれた地方都市、中学2年生の、春日貴夫はボードレールの刺繍悪の花を心の拠り所に、息苦しい日常をやり過ごしていた、 ある日憧れのクラスメート、佐伯奈々子の、体操着を衝撃的に盗んだところをクラスの問題児、中村沙和に、目撃されてしまった彼は、秘密にする代わりね、あ、ちょっと音楽がちょっと止まってしまいましたからあれですけど、ちょっとレイチャルじゃなくてブルースですけどね、目撃されてしまった彼は秘密にする代わりに中村からある契約を持ちかけられる。この日から中村に支配されるようになった春日は彼女の変態的な要求に翻弄されているうちに絶望を知り、自らのアイデンティティを崩壊させていく。やがて悪の花への憧れにも似た、魅力を中村に、感じ始めた頃、二人は夏祭りの夜に大事件を起こしてしまうというですね、これは、2019年ですか。これは私そうです、漫画から入りました、正直言って。まあちょっとですね、ラジオではあまりこう言えないようなね、そんなまあシーンとかもありまして、ちょっとね、これを知ってるっていうのはまあなかなか、まあでもね、300万部も売れたってことはもうすごいですよ。まあほぼね、やっぱ青春映画でね、ロック映画ですね、言うなれば。中学生ぐらいのこの、でも結構中学2年生でここまで混ぜてはいなかったなとは思いますけどもね、この主人公の春日君とか中村さんとかね、むしろちょっと遅れてたから高校ぐらいの時はそうだったかなと思うんだけど、結局そのロック好きだけど、音楽好きだけど中途半端っていうかね、なんかこの映画ほどはみ出せないっていうかね。これ漫画もありますしアニメもある、でアニメも同時方向で見てたんですけど、アニメは多分漫画に忠実でこうゆっくりゆっくりねことが進行するんですが、映画はね面白かったです。ちゃんと描いてるけど127分ですから、こう展開が早い。そうすると自分の中で漫画の時ね、こういうふうにどうだったななんていうのをね、すぐこうフラッシュバックするので、そうですね、面白かったですね。ただこれはね、これいいからっていうふうにね、悪の花ですけど、おすすめしたいっていうふうに言わい、ラジオで喋っとって何を言ってんだっていう話ですけど、あんまりこれいいですよみたいなね、なんだろうな、コブラツイスターズがそういうバンドだとは思わないけど、なんかこう私好きなんだけど、ちょ昔のエレカシとかそうじゃないかな、なんかちょっと売れる前のですよ、なんかこうちょっと友達に紹介するとですね、まあ、売れる前の尾崎豊かとかそうね、友達に紹介すると、あなたこういうバンドとかこういう音楽好きなのって言われちゃう感じって分かりますかね皆さん。例えばじゃあランナーで売れるとか、ね、大きな玉ねぎの木の下とかでやる前にこうね、腕立て伏せとか爆風スランプとか、そうそうそう、こうこれ分かるっていう人だったら友達になれるようなことあると思うんですけど、ちょっとねこうあるじゃないですか、作品でもこれちょっと人に紹介 しにくいけど私好きなんだっていうね、そうそうそう。で俺昔高校の時に失敗したことがありまして、音楽評論家みたいなのもいいなと思ってそういうの目指してる時に、結構ね同級生でそことね成績が悪くてね、で中学校の時すごく仲良かった友達に辻仁成さん、辻人生さんのズーっていうありますよね、
ズーっていう曲がを衝撃受けて、あのなんかまあ友達ね、まあ K、まあ、川端じゃないですよ、その K にね、 K 君にね、いやこのズーって曲とかエコーズ聞いたら、あの結構落ちこぼれてるやつが聞いたら元気になるらしいよってね言っちゃったんですよね。これはもう本当ね、その後ちょっとしばらくは口聞いてもらえませんでしたけど、お前俺が落ちこぼれてると思ってんのかみたいな感じだったな、あれは失敗したなと思って。うん、あとあの友達にねやたら尾崎にハマって、まあセブンティーズマップから卒業もハマってですね、それでまあ成績のいいやつにこう聞かせたんですよ。そしたらそいつはもう達観してて、当時その時も高校で彼女もいたから、もう付き合ってたしイチャイチャしてたから、俺がこう尾崎のこの内面みたいなことのし、あのそれこそレコードですよ、レコードをかけて、カセットテープだったかな、まあまあとにかくかけてたら、何がこの人こんなに苦しいのっていやお前は青春を謳歌しているかもしれないけど、俺らはあの表面上は野球もやっててね、バンドもやってるけど、結局はねあの青春のねこの曲がり角っつうか迷い道にね思いっきりにはまってる人間だったんですよ私も。うん、だからそういう人はやっぱり悪の花見ると、あなんか青春時代のそのネガティブなっていうかグツグツしたそういうような暗い面にねスポットが当たってますから、なんかそれも含めて青春だったっていうね。だからまあ岡本太郎とかもよく言うんですけど、一生青春って言ったってね、それ青春っていうのはねあの苦悩がつきものですから、はい、これも一生青春なんてね、あの結構軽々しくあの言えないなと思って、うん、まあでも60とか70過ぎたら言えるのかな、あの酒飲みながら、まあほらね、あの一生青春だからっつって、あのなんでしょう、あのゴルフとかやってるんですかね、まあまあ分かりませんけども、はい、まあいろいろ喋りましたけども、はい、誰もおすすめのね、映画のコメントは別に、まあ途中そうか、途中から来た人もいるからあれですけど、最近ね、まあまあ、いろいろありますよ、なんか気になる映画ありますよ、ミッションインポッシブルね、ファイナルっていうかラストみたいなんで、でもまあ世論にはね映画館がないので、大体、ネットね、を頼みですけども、まあ、そこら辺でいろいろ見ておりますが、さ、一応この中で、1位をねいろいろ見てね、おすすめっていうのもありますから、映画のおすすめっていうことで言えば、私は難しいな、ちょっとね、サムライタイムスリッパーもむちゃくちゃ面白かったけど、はい、まあ今回のね、うん、今回喋った中での、まあ、気分というか気持ちで言いましょう。それではおすすめ1位の発表です。
ロストケア、
はい、松山健一さんと長澤まさみさんのロストケア、有名な俳優さんが出てる映画ではありますが、うん、やっぱりこう現代のこの介護っていうね、この問題と、あとまあ高齢者のそういう問題に、うん、切り込んでいて、一応その事実をもとにやっぱりあのね、書かれたというか撮られた映画なので、やっぱり重さがあるなっていう、そういうね、ものでございました。はい、といったわけでございまして、ね、スナックアキラではない、あの見聞録ではないので、まあ1時間もは喋りませんけども、はい、いかがだったでしょうか。またね、そういうおすすめの映画本とかもし いろいろあるようでしたらまたですね、皆さんぜひぜひ、紹介していただきたいと思いますし、この映画も面白かったよって言ったら私も映画を見てですね、まあそもそもね評論家ではないんで、音楽のことについてはねかなり突っ込んで喋りますけど、まあ映画は割合私の中ではこう、まあ、好きな娯楽っていうんですかね、そういうところがありますんで、まああまり辛口の評は、しないんですけど、珍しくレイチャールズのことはちょっと、の映画はですよ、レイチャールズはもう本当もう手放しで大好きですけど、したのはやっぱりこう、まあ先ほども言ったようにこうね、あまりのめり込みすぎると、ちょっとね一歩こう引いちゃう自分がいるっていうのね、そういうわけでございました。今はね YouTube でね地動説のね地がねまたあれを見返してですね、もう地のこと喋ったらねちょっとやばいなっていうぐらいね、あれははっきり、まあ、アニメですよ皆さん、はい、漫画から来たアニメですけど、あれはちょっと話したら結構長くなるなぁなんていうふうに思いましたけども、まだ10話ぐらいまで、一応1回もね NHK で放送されたんでもう全部見てますけど、はい、また見返しするとまた面白いなというふうにね、地動説っていう、やっぱ宗教家たちにやっぱ天動説がやっぱ信じられてたから、そっからいろいろこういろんな人が来てやっぱり地球は回ってるっていうことをね証明するのに、このなんて言うんでしょうね、命をかけてね自分の信念を通すって、まあどちらもそうなんですけどね、やっぱその宗教信じるっていうのもそうだとは思うんですけども、まあ私もある意味そういう音楽とかロック教のそういうね変なことではなければ、まあ、割合熱狂的な、そのね、信者的なものがあるとは思うんですけども、まあ、別にそれは、みんなさん分かってると思うので、ね、いや、そういう話はしないでくれ、みたいなね、まあ、たまに居酒屋で野球の話と政治の話はお断りっていう、張り紙してることはありますけどもね、そう、その人にとってはもまあ、例えば話ですよ、阪神タイガースがもう、死ぬほど好きだから、もう広島カープが死ぬほど好きだから、もうそれに対してはなんでそんなに好きなんですか、理由は選手がどうのこうのって言ってもね説明もうないんですよ、もうありがとうございます、まだ途中です、いいですね、だから内容はもちろん言いませんよ、はい、でも面白いですね、あれはもう最高です、10年かかった進撃の巨人のアニメ以来ちょっと衝撃受けてね、この魚の豊かって書いて魚とさんの作品もちょっと他にも読んでみたいななんていうふうにね興味が、湧いてるところです、はい、ありがとうございますね、ちまる、ね、まだ途中ですということでございまして、私もちょっと、このアキラレディオ、終わってからまた、11話をですね、今 YouTube で絶賛10話まで連続でやってますんで11話を見ちゃうかななんていうふうにねまた思っておりますけども、はい、といったわけでございまして、長々とお付き合いありがとうございます、アーカイブも残りますので、ぜひぜひ、まあ、コメントなりレターでもですね、この映画面白かったよっていうふうにね、はい、また教えていただければ、ありがたいというふうに思います、はい、また、しばらくはちょっとライブはお休みですけども、はい、6月後半は沖永良部、そして7月は沖縄、与論と、ね、ザ・コブラツイスターズの相馬刑事とも、やりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします、はい、といったわけでございまして、以上アキラレディオでした。本日は映画のすすめでした。またお会いしましょう、バイバイ、はい、おやすみなさい、ありがとうございます。いつかね、女優さんみたいにね、インスタライブもしたいとこですけど、まあそれは置いときましょう、ありがとうございました